はい、皆さん改めてメリークリスマス。なんでクリスマスはこんなにいっぱい賛美があるんでしょうかね。先週から数えていくつありましたかね。何個あったか僕もよく勘定できないぐらいありますけども、10個ぐらいあったかな。今日だけでもね、ヒッピーとゴスペルと、ハンドベルとね、その前に皆さんで歌って、間にも賛美歌歌ってね。なんでクリスマスはこんなに賛美をするんでしょうかと。なんでクリスマスはこんなに賛美をするのか。他の日も賛美をするけど楽しいから。うん、近い近い近い。もちろん他の日も賛美しますね。日曜日も賛美するし、他の日も賛美しますけれども、クリスマスは特別に賛美します。クリスマスの歌っていうのがいっぱいあるじゃん。イエス様が生まれたから。その通り。答えを言われると僕はこの後何を言ってるか分からなくなる。ね、もう僕の代わりにこの辺でいろいろ喋ってますけども、全部言われる前に、お話を続けたいと思いますが、聖書、今日はですね、救い主の誕生ということで、イエス様がお生まれになった聖書の箇所をお読みして、なぜ私たちがこんなに、クリスマスに賛美をするのかということをですね、少し、お話ししたいと思います。ルカによる福音書2章の1節からお読みします。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていた言い名付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が辺りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみごを見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。なぜ私たちがクリスマスにこんな賛美をするのか。それはたった一つの理由、救い主がお生まれになったからであります。では救い主とはどういうことでしょう。救い主とは何だろうね。救い主、救うという言葉は、例えば救助とか救命とかっていう時に、まあ、日本語では使いますね。で、同じような言葉で助けるという言葉があります。でもイエス様は助け主ではなくて救い主と呼ばれているんですね。救い主っていうのは、この救うというのはどういうことかというと、自分ではどうしようもない、そこから救ってもらう、これが救い。自分で何とかできる場合は救いとは言わないんですね。助けるっていうんです。自分でも何とかできる。でも救うっていうのは、もう例えば溺れている人、自分ではどうしようもない、そういう状態の人のを助けるときに、これを救うと言いますね。救命とか救助とかいうわけですけれども、聖書は私たち全ての人間は自分ではどうしようもない問題を抱えているんだ、自分では自分を救うことができないんだと教えています。それは何か。私たちは皆神様に背いている、みんな神様を知らない、本当の神様に背を向けてしまっている。これを聖書では罪と言います。 神様から一旦背を向けてしまった私たち人類は、どんなに自分で努力してもこの自分の状態から自分を救い出すことができないんです。いろんな方法で人類は、人間は自分を救おうとしました。努力をする、良いことをする、修行をする。でも聖書は言っています。自分の力で自分を救うことはできない。それが罪ということの恐ろしさです。先ほどの話のように溺れているんだ。溺れている人がどんだけ頑張ってもどうなりますか。どんどん沈んでいくんですね。それと同じだっていうんです。その溺れかかっている、自分の力ではどうしようもない私たちを救うために、イエス・キリストは神の御子がお生まれになったんです。だから私たちはクリスマスをお祝いするんです。私たちはもう溺れて沈みかかっている、もう自分ではどうしようもない、そのそばに溺れている人、どうやって助けますか。おー、溺れてるよ、頑張って泳いで、泳ぎ方が違う、そんなことしたらどんどん沈む、ああダメだって言う。ダメだね、うん、溺れている人を助けるには、溺れている人のそばまで行かなきゃいけません。まあ少し近かったら浮き輪を投げるとかね、そういうのはありますけども、でも遠いところで溺れている人がいたら、まあ私たちができるかどうかは別としても、例えばライフセーバーの人は一生懸命そこまで泳いで行って、そして助ける。救うためにはその溺れている人のところまで行かなきゃいけないんです。イエス・キリストはまさに神の御子であられたんですけれども、溺れている私たちのそばまで来てくださったんです。私たちを救うために。天におられて、おい、お前たちみんな溺れるよ、溺れてるよ、このままじゃ滅んじゃうよって言うこともできたでしょう。でも見ていられなかったんですね。私たちのそばに、私たちのそばに来るために人となられました。先ほどの聖書の箇所に、今日ダビデの町で救い主が生まれたと書いています。今日ダビデの町でって、人が生まれるって当たり前ですよね。どこかで、いついつ生まれるわけです。みんな誕生日あるよ ね、生まれたところ知ってる、病院だな、おそらくね、うん、病院って言ったらみんな一緒かもしれませんけども、でも神の御子が私たちを救うために、今日ダビデの町で生まれたっていうのはどういうことかというと、これはすごく大変なことなんです。そもそも神の御子であるイエス・キリストは時間に関係のない方なんです。だから今日という日はいらないんです。いつでもおられる方でも、わざわざ私たちのそばに来るために今日生まれてくださった。今日という日、今から2000年前ですけれども、その時間に生まれてくださった。そしてダビデの町で生まれた。この天地創造、天地を作りになった神様は、この全世界のどこにでもおられます。ダビデの町だけに限ってそこにいる必要はないんです。いたいところどこでもいられる。でも私たちのそばに来るために、今日ダビデの町で生まれた。しかもどこに寝かされたか、貝場桶に寝かされた。いやしい場所に生まれてくださいました。そしてイエス様はお生まれになったんですね。私たちのそばに来て私たちを救うために生まれてくださったんです。もともと神の一人子ですから、神様ですから、命はありません、まあ、あると言っても永遠の命というか、命に関係ない方です。でも私たちと同じ限りのある命を持たれた。何のためでしょうか。何のためにイエス様は私たちと同じ命を持たれたのか、何のためだと思いますか。はい、あ、いいとこ言ってる。どうやって救う。私たちの身代わりとして命を捨てる。私たちの代わりに死ぬために、つまり死ぬために命を取られたんです。そう、十字架にかかるためね。私たちの命の身代わりになるために、神の御子は私たちと同じ命を持ってくださいました。私は良い羊飼いである、良い羊飼いは羊のために命を捨てるとおっしゃって、私たちの身代わりとして死ぬために命を持たれました。そして羊飼いはこう言いました、羊飼い、天使はこう言いました、あなた方のために生まれたんだ。もちろんこの知らせは全人類のためだけども、 わざわざなんであのベツレヘムの郊外で羊を飼っている羊飼いにだけ天使は現れたんでしょうか。なんで日本に来なかった、中国に行かなかった、アメリカに行かなかった、あるいは世界放送がなかったのか。もう本当に限られたあの羊飼いにだけこの素晴らしい知らせが知らされたんです。なぜだと思いますか。羊飼いは貧しくて過酷で誰にも認められない仕事だと言われています。でも神様は天使を使わせてこの羊飼いにあなた方のために救い主が生まれたんだよと言われた。羊飼いあなたのために生まれたんだよ、みんなのためだけどもあなたのためでもあるんだよ。羊飼いっていうのは誰も認められなかったから自分たちなんかもう社会からどうでもいいと思われていると思っていた。でもそういう人のところにわざわざ天使が来てあなたのために救い主が生まれたと言ったんですね。つまり救い主は全ての人のために生まれたんだけれども一人一人のために生まれた、あなたのため、私のために生まれてくださった、あなたのため、あなたを救うために御子は今日生まれてくださったんです。イエス様がこの生まれた夜に羊飼いに対して天使がこの素晴らしい訪れを伝えた後でまたすごいことが起こりました。天の大軍が現れて賛美したと書いてあります。天の大軍ってどんなんだろうね。さっき の, あのハンドベル の, あのスライドの中にもちょびっと出てましたけど、多分天の大軍かけないからなんかちょびっとしか出てませんでしたけども、まあ天の大軍、まあおそらく天使の大軍なんでしょうけれども、で私はこれはあのもしかしたら、本当は黙っていなきゃいけなかったのかもしれないんですよ。でもね、多分黙っていられなかったんです。この素晴らしい訪れ、神の御子が人間を救うためにお生まれになったということを賛美せざるをいらなかった、賛美しないでいられなかった、つまりじっとしてられなかった。天使たちもなぜかというと、このことの凄さを一番知ってたのは誰でしょうか。人間じゃないんですね。実は天使が一番知ってたんです。天使たちは人間は神に背いて滅んでいる、滅ぼうとしているのを知っていたし、その中でもがいているのも知ってた。つまり天使はあなたが救いが必要だということを知っていた。でもなかなかその時がなかったのに、今日この日この晩救い主が生まれたんだ、こんなに素晴らしいことはないと言ってですね、うわーっと現れてきて、意図高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれと言って賛美したんですね。この意図高きところには栄光っていうのは私たちがよく賛美するグローリアインエクセルシスデオっていうですね、あれラテン語なんですけど、グローリアは栄光、インエクセルシスデオっていうのは高いところ、最も高いところで、デオは神様ですね、最も高いところにいる神様に栄光があるようにと天使は歌いました。罪人を救うためにもう何の神の目から見たら価値もない私たちですけれども、神様から見た私たち一人一人は大切な宝物、これを放っておけない、これが滅んでいるのを見捨てられない、彼らが溺れている、神様は一人子を送られた、御子を抑え惜しまずに与えられる神様に栄光がありますようにと言って天使は大賛美をしたんですね。だから私たちの賛美なんか天使たちの賛美に比べたら大したことはありません、全然ちっぽけな。でも私たちもこの救い主が生まれたということを黙っていられないというか、じっとしてられないというので、まあ賛美をするわけです。そして地には平和、御心にかなう人にあれと言いました。神と人の平和、人と人との本当の平和が御子の誕生によって訪れるんだ、そう歌ったんですね。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。前にも話したかもしれないですが、私が小さい頃川で溺れかけたことがあります。そこの太田川放水路がねできてすぐの頃ですね。あれ昔なかったんです。昔小さい川だったんですけども、広島は水害が多くて大きなその水を通す放水路、だから放水路って言うんだよ。知ってた？知らなかったでしょ。本当か？マリコ先生今も知らない。なんで太田川と言わないのか。こう放水路って言うんですね。であれができた、多分できてそんなに経たない時に近所のお兄ちゃんお姉ちゃん、お兄ちゃん家族と釣りに行ったんです。 でその時にですね、足を滑らせて川に落ちてしまったんです。で今でも覚えてるんですけども、あそこの土手ってこうコンクリートで斜めになってますね、川に。で上がろうとし、這い上がろうとして、こうあのコンクリートの土手をですね、手足でこう一生懸命引っかくんですけど、ぬるぬるして滑るんですよ。苔みたいなのが生えてるんですね。でも水を飲むし、本当にあの時は、私子供の頃の記憶ほとんどないんですけども、あの時のことだけね忘れられないんです。でもうどうしようもないなと、もうダメだなと思った時に、なんとですね、あの御嶽橋の上に人がいたんです。おじさんがいて、でその人が私が溺れているのを見つけて助けに来てくれたんです。まさに私のそばまで来て、おそらく川に入って私を救い出してくれた。あの人はイエス様だったかもしれない。でももしあの人がいなかったら私はここにいない、ね、あの人に会ってお礼を言いたい、ね、いませんかここに。もう50年ぐらい前だからいないと思いますけども、でもイエス様は溺れかかっている私たちのそのそばまで来てくださったんですね。まさにその橋の上で見て 私を救ってくれたあの人は、私たち皆さん、私たち一人にとってのイエス様なんです。私たちがもがいてあがいてどうしようもない、もちろん罪の問題がある、また罪のことから発生する人生にいろんな問題があります、ね、自分の力ではどうしようもないことはありませんか。皆さん、神様助けてくださいと、ね、心から叫ぶことがありませんか。そんな私たちのところに来てくださった、それがイエス様です。高いところから、おお頑張れ、なんとかせい、ね、そんなことはない。そばまで来てね、私たちのそばまで来て、私たちを抱きかかえて救う。今日ダビデの町であなたのために、私のために救い主がお生まれになった。救い主は生まれたんです、あなたのため、私のため。私たちの人生はいろんな問題がある、全ての原因は罪にあるんです。その罪の中から救い出してくださった救い主が今日生まれてくださいました。だから私たちは賛美するんです。賛美するとき、皆さんどんな気持ちになりますか。まあ、そもそも歌を歌うっていうのは楽しいですよね。でも賛美を歌うって特別なことだと思うんですよ。違いますか。特別なんかね、聞くのもそうだし、演奏するのも歌うのもなんか特別な気持ちになりませんか。それは私たちのために生まれてくださった救い主を褒めたたえてるからなんです。つまり自分でもわからないけれども、私たちの霊が喜んでるんです。あなたのため、私のために生まれてくださった救い主を、皆さんもこれからも皆さんと一緒に賛美していきたいと思います。他にできることないですから、ね、黄金入魂持つ役持ってく、ね、でもイエス様にとってそんなものはいらないですよね。何もいらない、もう私たちは賛美するしかないんですね。お祈りしましょう。天のお父様、今日皆さんと一緒にイエス様の誕生をこのようにして盛大に祝うことができてありがとうございます。私たちを救うために、自分の力ではどうしようもなくなっている私たちを救い出すために、人となって私たちのそばまで来てくださったイエス様に心から感謝をし、その偉大なる御業を賛美します。神様、あなたは私たちを放っておかれる方ではありません。私たちを見捨てる方ではありません。いや、私たちを深く愛しておられて、一人子さえ惜しまずに私たちのところに送ってくださる神様ですから、心から感謝をいたします。私たちは今、 それぞれに一生懸命に人生を生きています。でも私たちはどこから来てどこに行くのか誰にもわからない。でも不思議なことにあなたを賛美するときに私たちの心は熱くなって燃える。これは私たちの霊が魂が救い主を求めているからだと思います。どうぞここにおられる方皆さんが心を開いて本当の救い主、私たちのためお一人お一人のために生まれてくださった救い主イエスキリストを受け入れて信じて罪から救われ永遠の命を生きるものとならせてくださるようにイエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。最後に皆さんと一緒にハッピークリスマスを賛美してこのクリスマスの礼拝を終わりましょう。どうぞ立ち上がった見えますかね、立ち上がって歌いましょう。
静かな夜に
あれない
主は生まれた私たちを
救うため
救うため
ハッピークリスマス。
クリスマスハッピークリスマスハッピークリスマスハレルヤ。
星降る夜に
星降る夜に主は生まれた私たちを守るため
全てを捨てて
全てを捨てて下りたも
その栄光
その栄光をたたえよう、
たたえよう。ハッピークリスマス、
ハッピークリスマス、ハッピークリスマス、ハッピークリスマス、ハレル
ハッピークリスマス。もう一回、
ハッピークリスマス、ハッピークリスマス、ハッピークリスマス、ハレルヤ、
ハレルヤ。どうぞお座りください、今日はね本当に大勢の方に、このクリスマス礼拝に来ていただいて心から感謝をいたします。今から年に1回のお楽しみタイムなんですけどもね、もう下に多分テーブルに乗せきれないぐらいのご馳走が並んでいると思いますが、どうぞ食べ過ぎないように、まあ、今日はいいか、今日はいいね、今日はしっかり召し上がっておかわりください。今日はあの、下は食べるとこがないのでどうぞ街道とかあの空いてる部屋に持って行ってですね召し上がってください。ということで、メリークリスマス。